ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組は七条本町立ち飲み足音の協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のアシスタントは
安永幸音です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、本日のゲストは、引き続き石井ゆかりさんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
あ、アシスタントの、
はい、
はい、誕生日ということで。
そうですね、はい、3日後3月19日に21歳になります。
はい、おめでとうございます。
やったー。いやでも20歳過ぎちゃったんで、もうそんなに誕生日が楽しみじゃなくなっちゃったんですよね。
誕生日か。誕生日の本当だと言われてる意味がなんか別にあって、
うん、
1年を振り返る日みたいな。この1年どうだったかを振り返って、まあ、やり残したことあるのかなとか、こんなこともできたかなって振り返って、うん、で次の1年になんか心を新たにみたいな、お祝いじゃないのね。
ああ、そうなんだ。いや、その考え方は初めて聞きます。
うんうん、そうなんですか。
そうらしいよ。だから、おめでとうっていうのは、まあ確かに1年、まあ、命が伸びてっていうのかな、うん、ちゃんと生きてこれてよかったねっていう意味と、うん、本人としてはこの1年振り返って、そのいろんな出会いがあったり振り返ったり、自分の成長を確認して、あ、よかった、ここまで来れた、また次の1年心新たに頑張ろうっていう出発の日が誕生日だ。
おー、いいですね。
うん、
そうですね。お知らない的には誕生日って、うん、あの元日みたいな日ですね。確かに。
あー、うん、振り返って
1年、あの生まれた時と同じところに太陽が戻ってくる日なので、うんうんうん、あの1年の区切りっていう風になってますね。
はい、いい表現。はい、
そうポジティブにいきましょう。ポジティブ。今日 あの言葉、無苦毒。無苦毒、
はい、
無苦毒
どんな意味なんでしょうか。
苦毒って、苦毒があるっていうじゃないですか。うん、こういうことをしておけばあのいいことがあるというか、うん、苦毒が詰めるっていう言い方をすると思うんですけど、うん、無苦毒っていうのはあの苦毒なんかないっていう意味です。
はい、
うん、こういういいことをしたら苦毒がありますかって、
うん、
ある王様が、あのダルマ大使、ダルマさんですね、うん、ダルマさんに聞いたら、うん、苦毒なんかないって言われたっていう。ってこんなにいいことをしたのに苦毒なんかないのって、ないって言われて、がっかりしたっていう話。
悲しい。
でもこう見返りを求めないのがいいんじゃないですか。
ああ、そっか。
うん、あと、もっと言えば、そのなんかこれって何の役に立つだろうとか、うん、何の得になるだろうとか、
そう
よく言うじゃないですか。コスパがいいとか、
うん、
あの何かこれをやったらなんかお得になるみたいな、うん、そういう考え方って一般的だと思うんですけど、うん、それをやったからって何もいいこととかはないんですよ、
うん、
っていう考え方なんですね。無苦毒って、むしろそれをやってるその瞬間にすごくいいよっていう話なんですよね。あの私シティボーイズって大好きなんですけど、うん、あの大竹誠さんと鬼太郎さんと、うん、あともう一つがいつも出てくる、うん、あの3人でやられてる、うん、あのまあ、コメディのユニットなんですけど、うん、あのシティボーイズで、ライブがあった時に最後に大竹さんが、うん、あの舞台挨拶で、あの今目いっぱい笑っていただいて、あの後には何も残さない、そういう舞台を目指してますって言ったんですね。普通あのライブとかだと、あの元気を持って帰ってくださいみたいな、うんうん、何かあの意味のあるものをあの心に持って帰っていただけたらいいななんて言う人がいるんですけど、うん、あの何にも残さないってその時言われて、それだって思ったんですよ、ね。その時っていうのに全てがあって、その後何か土産をちょっと持って帰ろうとかっていうのはやらしいなと思って。なんかこの無苦毒っていう考え方は、うん、それがすごくあるなって思いますね。
はい、いいと思います。
はい、
はい、ね、この今をこの瞬間を楽しむっていうのがね、
いいですよね。そうですね。だから今みんな写真撮るじゃないですか。
そう、
あれ持って帰ろうっていう感じですよね。
あります、あります、
うん、でもその時目いっぱいでもう忘れちゃってもいいっていう、なんかそういう考え方もあるありだなと思って、
うんうんうんうん、 元気なし生活でしてたんですよ。
はい、
あれ言ってなかった。
いや全然今日初めて聞きました。はい、
2年くらいですかね、
うん、2年ほどしてたんです、
うんうん、
最近引っ越したのでちょっと一区切りつけたんですけど、関西電力と契約せず、
はい、
ブレーカーは落ちたまま、
はい、
過ごす。
ガスは
ガスは使える。最初カセットコンロだったんですけど、
はいはい、
火力が間に合わないからガスは通したんですけど、うん、それで何が見えるかを実験してたみたいな、
はいはいはい、
いろんなことが見えてきて、
はい、
例えば洗濯機がない、
うん、
夜、うん、遅く帰ってくるけど洗濯をしなきゃならない、
うんうん、
服もたくさんないから、
はい、
そうすると面倒くさいわけですよ、
はい、
ところがだんだん当たり前になってくる、
うんうん、
すると僕 世界から面倒くさいものが消えた。これ以上面倒くさいものがないと思ったことが、
はい、
筋トレと一緒で克服しちゃったら、
はい、
とめんどくさいことはないんで。
ああ、そっか。その生活で一番めんどくさいことやってるから
が当たり前になったら、
うんうん、
別にどうってことないんですよ、
うんうんうん、
なんかこう人から頼まれても、まあいいよみたいな余裕が生まれると か、 なんか順番抜かされてもどうぞみたいな、
うんうん、
怒ったりすることがないので、あストレスフリーがやってきた。っていうね、
うんうん、
面白いことが起きて、
うんうん、
あと真っ暗なんね、
はい、
夜ね、でオイルランプかろうそくかで暮らしてる、
うんうん、
人はその暗闇を怖がるんですよ、うん、夜とか、はい、でもそれが当たり前になってくる、うん、もう真っ暗でもトイレ行って帰るぐらいなら全然できるんです、
うんうん、
手探りで、
うんうん、
手探りで帰るみたいな、
はい、
怖くなくなると、一個その自分の本能的に怖がるものをどうってことないやんっていう克服しちゃったら、その他に怖がっていたものも、あ大したことないやんと芋づる式に思えていい、それが死ぬとか老いる、年を取る、貧乏になる、人間の一番そのビビってる四大不安を、あビビりすぎてたんやなっていうのが分かっていく。死ぬは誰も死ぬし、病気にしないようにまあ気をつけたらなんとかあるでしょうとかね、みんな普通に年取るし、電気なしでやっていけるんやから貧乏になったってどってことないわみたいなね。要するにまあ開き直りができると怖い怖いものがなくなる。だから面倒くさいストレスもなければ怖がるような恐怖もないから、めっちゃハッピーがやってくる。でこの時代に生まれてなんで私は幸せなんだろうと思うわけですよ。電気がないことで電気のありがたさが反転してよく分かった、
うんうん、
コンビニ行ったら何でも売ってるし、
うんうん、
電車だってぴったりの時間にやってくるし、
うんうん、
で欲しいものは何でも取り寄せたり、
うん、
携帯電話であっという間に友達につながったり、
うん、
こんな便利な世の中に生まれた人類って、我々がまあ言っちゃ最初の話で、
うんうんうん、
過去の人類何千万年の歴史の中で一番楽勝な生き方をしているわけですよ、
うんうん、
で電気がないことがそもそも人類のスペックだったんでね、
うんうん、
電気がなくても生きていけるはずなのに、
うん、
今電気のある生活をしてて、
うん
まあ、これだけ恵まれてるって人類史上、まあ、初ですよね、
うんうん、
だからありがたいと思わなきゃいけない、
うんうんうん、
言ってしまえばね、
うんうん、
で何を文句言ってるんだと、
うんうん、
あれみたい な、 なんかそういう、むしろ、まあ、こんなに生きやすく時代に生まれたんやから感謝よね、
うんうん、
昔の人に比べたらよっぽど楽でしょ。としたらなんかあんまりこう不平言ったり文句言ったりするとなんか罰が当たるんじゃないかとかいう、そういう感覚。
あでもそういうことありますね。あのだから幸せとか喜びって差分なんですよね。その要するに電気を切ってみたから差が生まれたわけですよ、うん、電気がある世界とない世界っていう、そういう時に一番なんか幸せとかっていうことを感じやすいんだなって思うことがあって、あの例えば一番人生で嬉しかった時って何ですかって聞くと、大体苦しみが終わった時のことをみんな語るんですよ。
あ
例えば受験で受かった時とか、あの病気が治った時とか、ある 人なんか、がんで手術をした時に、あの手術が終わってからしばらく口に物を入れられなかったんですね、ずっと点滴だけ。である日初めて先生から氷を口に入れていいよって言われて、入れた時に私誰とも変わりたくないって言ったっていうその時そう思った、それぐらい嬉しかったっていうエピソードがあって、結局なんかすごくいいことがあってもそれほどは嬉しくないんですね。だからすごく下に不幸になった時に、あの喜びが初めて生まれてくる。喜びってどうもそういうとこがあって、正直喜びってうさんくせえなって思ってるところがあるんです。いいことってみんないいことが来れば嬉しくなりたいって思ってるけど、
うん、
本当の喜びって実はその影のところにしか光が当たらなくて、
うん、
だからそれは結構難しいことなんだよなってちょっと思うんですよね、
うん
うん、だから電気切ってみた時に初めてこう穏やかな気持ちになるっていうのが、そうなんだよなってすごい思いますね、
うん、で夏は暑いんです、エアコンないから内側でね、うん、冬は、まあ、あの石油ストーブがあるけどもエアコンもないんです、
うんうん、
で夏は暑いのを我慢する、
うん、
冬は寒いのを我慢する。そうすると夏の終わった秋のなんと過ごしやすいこと、
うんうんうん、
冬の終わった春のなんと過ごしやすいこと、うんうん、そうすると何かしたくなる、うん、だから芸術の秋とかスポーツの秋と言われるように、うんうん、多分日本は四季があるからこれだけ文化がね、
うんうん、
発達していったんだなと実感するわけです。常、うん、夏の国とか、
うん、
いつも寒い国だと文化が生まれないなかなか。
ああ、感情がこう気候だけで揺さぶられるところがあるっていうことですね。だからその今まで我慢してた分、うん、爆発みたいな。
爆発が起こる。エネルギーを溜めて溜めてで熱くなくなりました。余ったエネルギーをもう使いたくなるのね。
うん、うん。ああそういうのあるかもしれないですね。すごく暑い、まあ、いわゆる常夏みたいなところに行った時にみんな夜遊ぶんですよね、
うん、
あのちっちゃい子とかも気温が比較的低い夜遊ぶんですよ。だから月明かりの中で子供がすごい公園とかで飛び回ってるのを見て不思議だなって思いましたね。日本では絶対見られない光景だから、うんうん、だから それも多分短い時間でそうなんですよ。昼間暑くて夜少し涼しいっていうその差分がなんかすごく爆発的な喜びをみんな生むんだなみたいな、感動しますよね、ああいうのね、
うん、電気をなくして初めて分かる電気がある生活が喜ぶみたいな、
うん、
そういうのをちょっとね、まあ、本にいつかしようかなと思って。
そうですね、
無電化留学って学びのなんか留学みたいな考え、
うん、当たり前だと思ってることを外してしまうと面白いっていうことはありますね。あの熊本の呉服屋さんであのそこの店主をしてる方があの呉服屋が着物を地図着てないっておかしいって思って洋服を全部捨てちゃった方がいるんですよ、うん、毎日とにかく和服で過ごしていたら、はいはい、あのまあいろんなことが起こったっていう、うん、そのことは本当に本に書いたんですけど、それを、はいはい、みんな妙に優しくしてくれるとかねあのお風呂屋さんとかではめちゃくちゃこう親切にされる若干怖がられてるみたいな。
まあ、そんな風なんかこう潔くこうバシャッと捨てて、
はい、
うんうん、で行くとなんか面白いことが起こる。
面白いですね。それは功徳がありましたね
何も狙ってなかったんですよ。
そうですね、
でも得られたものがめっちゃあって、
はい、
僕の人生 その宝物なんです、その経験が、うん、本当に良かった。
なるほど、
狙ったわけじゃないということで、あ、時間になっちゃいました本日のゲストは石井ゆかりさんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お相手はアンティスガノと
安永ゆきね
でした。また来週この時間で。
この番組は七条本町立ち飲み足音の協力でお送りいたしました。